答案を拝見しました。そして、今回 ABC の評価をそれぞれ、受けてですね、でその3つがあると、ABC がそれぞれどのような背景になっているのか、まあなんていうかグレードがあって、 ABC の順番にですね、まあ、減点されているとお考えなわけですけれども、まあ、予想されるわけですが、それがそういった序列というか傾向がご自身では把握できないということなのか、C はステークホルダーが あるからその判定に納得されているということですけれども、 ですから 2についてはですね、一方1は B 判定で、そっちはなぜ B 判定かわからないというご感想、ご意見をいただいてましたね。で、いや、そういうことではないと私は考えてるんですけども、それぞれ弱点はあってですね、それがご自身が考えているのとは違うなんか評価尺度で、たくさん点をもらえたり、あるいは逆に減点されたりということで、この評価が決まってきてるんではないかと思います。で、私はですね、その点を取るのに、基本的なことをですね、必要なことを、優れた技術者がやるべき表現方法でですね、示していけばですね、自然と点を取れると考えてますので、で、それがなぜか、何かということをですね、ちょっとご紹介したいですね。で、その反対の、じゃあ、やってはいけないことは何か、無駄なこととかですね、良くない表現ですね、それを注意すれば合格に、だんだん近づいていくと思いますね。その反対やればいいわけですから。最初に1の2から参ります。で、この1の2はですね、B 判定で、観点が釈然としない。まあ、もっといいと思ってたのにと思お感じなのかもしれないんですが、この問題ですね、割と、広い知識を要求されるということで、なんていうか行政のデジタルサービス、行政サービスのデジタル化、なんていうのは、まあ、市民に非常に近いところにありまして、まあ、なんとか一般常識みたいなところもあるわけですね。で、それについてどのようにやるべきかということですが、最初に書かれているこの問いの1の、最初の1行目、このアプリケーション開発の進め方、それから行政サービスのアプリケーション開発がさらに増えてくる状況を踏まえ、なんとかなんとかっていう、まあ、こういう前置きはこれなくていいんじゃないでしょうかね。あと必要性安全性という観点で課題を抽出するという、課題を抽出する観点が何であるかなんていうプロセスはですね、いらないと思いますよ。で、これ問題文にあったのはですね、ちょっと意味が違うんですよ。課題を抽出し、それぞれの観点を明記した上っていうのは、その根拠ですよね。根拠を示した上で、課題の、内容を示してくださいということで、まあ、経済性から課題を抽出して、必要性から課題を抽出してこれになりました、とか安全性から、これっていうのはですね、まあ、分かりやすいですけれども、なんか本当に社会ニーズがそこにあるのかどうか、社会ニーズを踏み取っていないような気がしますね。まあ、ですからその本当の根拠の意味を書かれた方がいいと思いますね。まあ、この出題者はですね、課題を挙げ させるときに、まあ、ランダムにというか偏った課題を挙げられたら困るということで、まあ、このような、条件をつけたわけですけれども、課題抽出としてですね、一つ目の必要性の観点とかありましたけども、その必要性の観点というのがあって、課題は何かといったときに課題が読み取れないですね。で、まあ、必要性の観点があるっていうのは前提事項であって、まあ、当然必要なことをやっていくに決まっているわけですから、なんかあまり観点になるのかどうかはよくわからないですね。安全性の観点からという2の分析もですね、いろんな課題が出てきてですね、ソフトウェア品質が課題となる、なんか本当に基本的なところで分析できずに終わっているという感じですね。いやもちろんそうですけども、いやそうではなくて、行政のですね、行政サービスのスマートフォンを活用したアプリケーションソフトで何が問題かと聞いてるわけですから、問題はもっと具体的なんですよ。ですので、まあ、これだと次に進めないですよね。実際そこでお困りのようなわけですよ。経済性の観点、対立する利害調整って、いやちょっと待って、そういう話じゃないと思いますけどって、言ってしまいかねない、課題ですね。で、公的システムでどう安くできるかという課題をもっとこの追求すべきだと思いますけど、その、そこでですね、次に参りますが、最重要課題と対策ということで、まあ、必要性を選ばれたということですが、まあ、答えを拝見して解決策の内容をですね、必要性の課題とあまり関係のない対策なんですよね。つまり、もう一度申し上げますが、その行政サービスのデジタル化の一環として、そのスマートフォンを使ってアプリケーションソフトを開発する、でその制作技術者として課題を挙げて、それと一致でしたが、そのうちの一つに対する解決策を考えていくといったときに、ここに書かれていることはそうなんですか。モジュール結合度の最適化というのをですね、行政の、サービスのスマートフォンのアプリケーションソフトにどうしてもいるんですか、ということですね。で、まあ、その前提事項をなんかお忘れになってですね、そのただソフトウェア開発、そのアプリケーション開発をどうするかということばかりを論じているように、思うんですが、でその辺のところがね、問いに対して答えてないということから減点されているように感じますね。この解決策のところずっとそのような内容になってまして、そしてリスクに参りますと、ここは機密性とかデータアクセスセキュリティのことですね。まあ、間違いではないと思います。それは、正解ではあると思いますが、まあ、他にはないのかという気がしますけれども、業務に必要な要件についてはですね、当然公益の確保をしなきゃいけないとかですね、使いやすいとかいうのはあると思いますけども、それってまあ最低限のことで、もっとなんか深い話はないんですかね、と思いますけれども、技術者倫理って何なのかっていうのがですね、まあ、公益性の確保 ということはお気づきになっているようですけども、それをもっと深めていく必要があるかと思いますね。まあ、ちょっと説明で分かりにくいかもしれないですが、大きな流れとしてですね、問題文の趣旨に沿った流れになってないというのがですね、ここ問いの必須1の2での敗因の一番だと思いますね。このような説明でお分かりに なられたでしょうか。で、次にですね、選択科目にも、ついても申し上げます。選択科目、こちらは C 評価だったんですね。で、極端に悪いという印象を持たれているかもしれないんですが、なんでそんなにこっちは悪いのか、ということですね。それはやはり 2-2 に原因があるかと思います。その前に 2-1 について一言申し上げますと、こちらは非常にいい答案なんですが、ただし3のアジャイルはですね、これは1のウォーターフォールの範囲語ですから、まあ、なんかある意味ダブル E になっちゃってるところもありますので、そうではなくてもっと違うプロトタイピングとか違う手法を挙げた方が良かったかなと思います。それで2に参ります。この2はですね、非常に難しいです。このケーススタディ問題と位置づけられますが、このような問題でですね、C 評価を取る方が結構いらっしゃるんですよ。で、なんでかと言いますと、皆さん経験がないんですね、このような開発に。で、これ多分ご経験があればですね、こういう時に何やるかっていうのはですね、スッと答えが出てくるんですね。で、それをやったことないとですね、ちょっと分かんないから大まかに答えてという、いや、なんか下手なこと言うと減点されてしまうから、その一般論で減点されないように注意深く答えていこうということになるわけですけれども、そうするとですね、肝心の実質的な答えは何も出てこない答案になるんですね。2-2-1の答案のですね、最初のページはですね、やっぱり前置きが多いですね。黄色のところ、これもっと黄色のところはなくてもいいと思いますよ。で、この問題ですね、よく読んでいただきたいんですが、まずウェブアプリケーション開発のプロジェクトリーダーやってる、それで経験年数の浅い複数の技術者が参画している。で、これってどういうことですか。経験年数浅い。で、また上流工程ではユーザーインターフェース設計に対してレビューを実施していた。上流はそれだけで、一方顧客が実施する受け入れテスト、これは下流という意味ですかね、において機能に関するバグに比べてユーザビリティに関するバグが多い。これってどういう意味なんですか。まずですね、こういった深い意味をですね、推論するとこから始まるんですね。で、まあ、なんというか、金田一耕助がですね、この問題に取り組むみたいに、なんでかなんでかって言って、そこに要因を見出していく。それで、じゃあ調べることは何かって言ったときにですね、その容疑者の誰に聞いて何を検討するか正すかというのが問いの位置になってくるわけですね。ですので、この経験年数の浅い技術者、ユーザーインターフェース設計でレビューを実施していた、それから受け入れテストでユーザビリティバグが多い、というとこからですね、その推論して問いの1のですね、調査すべきことを探していかないといけない。で、問いの1の答えは機能性となっているんですけれども、これは調査検討すべき内容ですか、機能性。上流工程で設計不足の可能性がある。だから、なんでその根拠がないじゃないですか。機能性に行っちゃうのか。 設計不足って書かれてるんですけども、ユーザーインターフェースの設計のレビューはありましたけども、設計不足までは書かれてないし、ユーザビリティのバグっていうのは顧客が実施した受け入れテストですから、まあ、ここには相当しないですね。それから安全性ですけれども、これはなんか有効性、使用性調査検討すべきである。いや、なんでか分かんない。ユーザビリティ不具合が多いとそうなるんですか。いや、まずそれを直すべきじゃないですか。それから経済性については経験年数の浅いから、なんですか、コストが上がる。いや、まあそうかもしれないですけども、それは短絡的じゃないでしょうかね。何かその間のメカニズム、因果関係という本質的なことが分析できてないように感じますね。まあ、ですから問いの1がですね、調査分析、検討すべき事項がですね、ちゃんと掘り下げられてないように感じますね。で、そのためですね、問いの2が解けてないんですよ。これは手順と留意点を書くところなんですが、以下手順で PDCA を回すと言って、つまりなんか PDCA でね、手順そのものだと言ってるわけですけども、いや PDCA でできるんだったらですね、なんか答えにならない。せっかく情報工学の技術士さんにですね、この問題解決をお願いしてですよ、で解決策は何ですかって言って、いや情報工学で特に言うことなくて PDCA を回せばいいんですよって、でその経営者はそういう答え聞いたら怒りますよね。ですからこれは多分答えじゃないということですね。もっとなんか情報工学の本質的な答えがある。それはですから問いの2を、問いの1をですね、ちゃんと考えれば出てくるわけですよ。でちょっと答えをが何であるかっていうのはですね、今ここでこうだというのは申し上げられませんが、そういう筋道をだってですね、考えることが要求されてるんです。ケーススタディでは答えはどこにもありませんから、正解はそれぞれのですね、受験者がですね、考えてですね、正解を考えないといけないということですね。ですから本当はご自身が何を書くべきだったかっていうのはですね、ちょっと今こうだというのは言いにくいです。3のステークホルダーとの調整、これはですね、信頼関係というのは大事ですけども、その失った信頼を回復するのが目的じゃないですから、ここはそうじゃなくて、解決策をスピード化、あるいは効果的に行うための調整ですので、で、なんか調整の意味をちょっと誤解されているように思うんですが、なんか個人的に頑張るみたいな、そういうことではなくてですね、調整って意味、もうはっきりしてるんですよ。その過剰と不足の2つの間で何かを、移してですね、均衡を図ることですね。過剰と不足の間で、例えばスピード調整、その直線区間はスピード出すけども、曲線のカーブの手前でスピード落とすとかですね。あるいは年末調整、ちょっと例が違って恐縮なんですけども、税金を払いすぎた何かと、それから、そうではないものを、合算して、その還付金をもらうとかですね、あるいはもっと、分かりやすい役員の党内調整って言って、要は、自民党と、公明党がですね、政府の役員をですね、どうやって、選出するか、その選挙対策委員長をですね、どっから出したら、あとは幹事長は誰にするとかですね、まあそんな党内の調整っていうのは総数が決まってるわけですから、定数が決まってるわけですから、それに対して どっちか上げたらどっちか下ろさないといけないということですよね。そういうのが調整じゃないですか。ですので、わざわざその最後に来てですね、上に書いた内容を多少入れ替えて、それでベストの最適化してくださいと言ってるわけですよ。ここでなんか新たな頑張りをやるとかですね、追加工事やるとかいうのがありえないですよね。ということです。ちょっと説明が逸れてしまいましたが、調整分かりにくい方いらっしゃってですね、皆さんお困りのようですから。そして3に参ります。3はですね、逆に良かったんですね。本来は私は何も申し上げることないんですけども、で、いや、おそらく3はもう何もなしで今年も A だと思われてるかもしれないですけども、いや、ちょっと待ってください。危険なところがですね、危ないところが結構ありそうですね。最初の、前置き文2行はこれなくてもいいと思います。で、見出しにですね、観点書かれてるんですけども、これは課題そのものを挙げた方がいいと思いますね。必要性のところ、必要性ありきで考えているのではないかと想像するんですが、課題がよく分かんないですね。で、それから解決策2の解決策ですが、モジュール結合とモジュール強度の2つの面から説明で、説明が回りくどいですね。ちょっともう担当直入で申し訳ないんですが、もっといい説明の仕方があるかと思います。目的とか狙いをですね、1回で説明すると話が短くなると思いますね。で、次のページに参りまして、この答案ですね、いろいろと私が申し上げてもですね、非常に点が良かったというのは訳があるんです。それがですね、この解決策の1、2、3がですね、共に実務的で有用性の高い手法なわけですね。まあ、そういう意味で、プロの力というか、経験豊富な力を感じさせるところからですね、まあ、これだとコンピテンシー高いと評価されたわけですね。まあ、それはいいことだと思います。で、一方、3のリスクに参りまして、リスク自体はですね、ちょっと常識的ですね。要件、すべての解決策を実行しても、新たに生じるリスクっていう意味ではですね、これ問題文の書き写しですけども、ちょっと意味が違いますよね。セキュリティって、別になんか、わざわざ問い人の対策をですね、やるまでもなく、すでに存在していることであってですね、なんか新たに生じるリスクとは言い切れない。もうすでにこんだけセキュリティ問題が発生しているわけですから、まあそういう、心配というか弱点があるということで、その辺お気をつけになるといいかと思います。ということで、答案について申し上げましたが、まあこの後はですね、そういった注意をされてどうやって答案を作っていくかということが大事でして、私が想像するのは、問いの 2-2 に対してですね、そのケーススタディをどのように進めていくか、ケーススタディ問題に対する提案をですね、ゼロから組み立てていかないといけませんので、これは非常にしんどいことだと思いますね。お一人でやられるのは。で、まあ普通の添削形式だと、まず正解にたどり着かない。何回やっても、というか、おそらく2、3回のその答案添削ではですね、正解にたどり着けないと思いますね。それから、その必須の1の2についてはですね、問題の意味を介して、書いていかないと点は取れませんので、今回ご説明したことからですね、意味はご理解されてですね、次書かれるときはだいぶ違った内容になってくると思いますので、 まあ、そういうのような考え方をですね、初回からできることが大事かと思いますね。まあ、なんていうか、そういう対応手法を持たないでですね、なんかご自身の答案、考え方があってですね、この課題のところなんかそうですよね。必要性と安全性、経済性の3つの観点から考えるっていうのが、まあ、基本になっちゃってて、もうそれがいつも出てくるということだと心配ですね。なんかそういう尺度に支配されて、本質的なことが分析できないということになってしまいますので、まあ、その辺をお気をつけになって解かれるとよろしいかと思います。ではご検討願います。